じゃあ今日、初登場のゲストなんで、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。ウェブのアカウントで HMSK と書いて、浜崎と呼びます。今は、宮場さんの割と近くのアメリカにカリフォルニア州に住んでるんですけど、日本の WebPay っていう決済ゲートウェイのスタートアップを主にやっています。
はい。そうですね。そうか、今日サンフランシスコすんごい、ジャイアンツのパレードやってたから、
ああ、そうか、すごかったんだけど、あるし。
そうなんですよ。これから、今から多分夜は、ハロウィンとかもあるしね。
はい、ああ、なるほど。
うん。ジャイアンツの服着た人と、ハロウィンの人が混じって、かなりカオスなことになってた。
うわ結構優勝した瞬間も大騒ぎでしたね。
そうそうそうなんですよね。まあそんなサンフランシスコからちょっと南、はい、
そうですね。結構南で、今こっちは天気悪くて、朝から雨ですね。
うん。今日もうちこっちも雨だったけど、今はだいぶ、病んでます、
はい。結構南北で天気違いますよね。
うん、そうなんだよね、意外とね。まあそんな、まあ WebPay の話は多分後でまた出てくると思うんですけど、
はい、
前回ぐらいのアフターショーで、ちょうどね、Apple Pay がローンチした時だったので、
うん、
まあ、ローンチする直前に話してたのかな。だからちょっと予測みたいなところも含めて話してたんですけど、
そうですね。
うん、その時に Apple Pay の細かい話を、ちょっとある人から、伝聞で聞いてみたいな言ってたんですけど、
はい、
それが実は、アマちゃんだったっていう。
そうです。なんか知り合いの知り合いって言ってるから、ぼかしてくれて
ね。いや、なんか迷惑かかったら悪いかなと思って、ぼかしたんだけど、
はい、
ちょうどその次の日に、
はい、
なんか公式 Apple Pay、WebPay で Apple Pay の秘密みたいなブログが出たから、
はい
はい、なんか別にぼかす必要なかったのかなと思って。
そうですね。ちょっと、理由は前後して。
そんな感じなんですけど、まあ僕がちょっと聞き、伝えた形で話したのもあったんで、ちょっと技術的な部分とか間違ってるところとかも、まあ多少あって、
はい。
ちょうどそうですね、この WebPay のブログ記事、脅威の Apple Pay ビジネスモデルっていうやつなんですけど。
はい、すごい煽りタイトルな。
それをまあちょっと軽く話してみたいんですけど、
はい。
どの辺からいきますかね。
そうっすね。
これはだから3回に渡って連載する予定なんでしょう、これって。
そうなんですよ。僕も知らなかったんですけど。
だからまだ1回目しか出てないよね。
そうですね。2回目の記事が多分、週明けぐらいかな。今書いてる途中なのを、昨日知ったので、
うん。はい。
次は技術面の記事が載るかな。
おぉ、楽しみですね、それも。はい、まあ、その全体像って意味で、結構日本の人だと、その、モバイルとかワイヤレス決済とかいうのは、はい、まあスイカとかあるのであんまり新しくないって思う人もいると思うんですけど、意外と違う、ってかだいぶ違いますよね。
はい、やってる仕組み自体が割と賢くて、
うん、
そもそも店頭で決済する分に関してはまあ今まで顧客の体験的にはあんまり変わらなかったんですけど、その既存のクレジットカードのセキュリティ的な問題のところを全部アップルが拾ってくれるようになってて、
うん、
ちょうどビザ、マスター、アメックスがそれぞれビザだとペイウェーブ、マスターだとペイパス、アメックスはなんか名前がちゃんとついてなかった気がするんですけど、モバイルペイメントなんとかってやつで、NFC に個人の認証情報を埋めてしまって、それを使って店頭では決済しましょうっていう方角の、決済の仕方を世に広めるための端末として Apple Pay がある意味活躍しようとしてるっていう状態ですね、
うん、結局まあアメリカって今はマグネティック
そうですね
データでスワイプしてっていう、まあ、ちょっと前時代的なクレジットカードのスワイプの仕方をしてるんですけども、
はい、
まあ、それがいわゆるチップ方式 EMV のチップ方式に来年あたりからこうどんどん変わっていくっていう、
そうですね、10月からもう施工でそれ以外使わないようにさせていくつもりみたいで、
うん、だからそういうなんていうの、端末もこのタイミングで変わっていくから、それもね、いいタイミングでっていう話ですよね。
そうですね、
うん、
今まで似たような決済の方法というか、店頭に端末を置いてタッチしてっていうのは Google ウォレットとかも、
うん、
実現はしてたんですけど、今回その Apple がやるのはそのブランドの仕組みにもう乗っかって動くようにしていくっていう、もう独自じゃなくて、
うん、
これからスケールするための仕組みを そのまま使おうとしてるっていうのがでかいですね。
ブランドっていうのはそのビザとかマスター。
そうですね、
うん、
あのビザと例えばビザ使ってその NFC で決済するときにビザのカード発行者が返してくるその別のトークンを NFC 内に埋めておいて、それを決済に使って実際のカード番号は一切あの通信上に載ることはないような仕組みになってて、
うん、
それをなんだろう、アップル自体が、その番号をそのまま一緒に使えるようにしてくれたっていう状態ですね。
だ今までだとわざわざ例えばビザのカード持ってる人はビザの NFC 付きのカードを新しくこう注文したりとかすればその NFC の仕組みを使えるんだけど、
はい、
まあ、Apple Pay はもう iPhone 持ってればそれで一台のことが済むっていう感じだよね。はい、
しかも不正利用が起きた時にカードの交換があのパスブックから消してもう一回結び付け直せばいいだけになるので、
うん、
再発行の手数料も必要なくて、
うん、
あのいろんな手間が軽減されるんですよね。すぐに停止できるっていうのも大きいです。うん、
そう、これ聞いてる人がどれくらいそういう被害に遭ってるかわかんないですけど、
はい、
僕はアメリカに来て今もうすぐ8年ぐらいだけど、その間にスキミングでカードの番号を交換したのが多分3回はあるかな。
あ、結構あります
ね。大体ね、あれですね。なんか旅行に行って、
はい。
使った、
はい、ああ、なるほど。
時ってのが一番多いですね。例えばカンファレンスとかで行った時とか、
はい、
ヨーロッパに行った時も一回なったし、
ああ、
あとはやっぱりアメリカの田舎とかだよね。
ああ、まだ取られるんですね。
店員のモラルが低いか、それかなんか ATM とかで使ってその ATM になんか仕掛けられてるとか、ああそういうことなのかなっていう。
そうですね、時期ですぐ取れてしまうんで、
う
ん、
そうそう、
その不正利用は確かにそのアメリカは多くて、うん、日本は逆にそのカードの番号自体をもうなんかいっぱい試してあの、うん、それ自体がパクられてしまって他で使うウェブで使われることが一番多いですね。
うん、じゃあ実際のカードでスキミングじゃなくてウェブでなんか漏れて、
はい、
その番号でやるって感じ？
そうですね。なんか国内であんまり、そのスキミングされるような場所に出くわすことってあんまりないですよね、普通の人。うん、
そうそう。ていうか、それが一回起こるともう、カード番号交換しなきゃいけないので、はい、やっぱり実際の生活でスワイプするのは別にカード番号知らなくてもできるから、いいんだけど、
はい、
だいたい今ってね、もう、毎月毎月、いろんなネットサービスの支払いをカードでやってるんで。
そうですね。
その番号一個一個変えるのかっていうのが。
はい、もう全部止めるのもしんどいし。
そうそう。大体、ほっとくと、そのリカーリングで勝手に更新してこけちゃうんで。
はい。
で、こけると、なんか3日以内に新しいカードを登録しないと、そのサービスで終わっちゃうとか。
そうですね。有料サービス解除されて。
そうそうそう。
プライベートリポジトリが使えないみたいな。
なんか本当、くそめんどくさくて、やっぱそういうの見ると、
はい、
うん、やっぱりスキミングとかね、が一番問題になってるっていうのはあるよね。
そうですね。そのなんかセキュリティ上一番本人確認っていう概念が、なんだろう、クレジットカードに今まで欠如してて、
うん、
その決済するときにスワイプしてサインするじゃないですか、
はい、
一応あれで本人確認というふうにしてるんですけど、あのウェブだとそれがなかなか確認が取れないっていうのがあって、
うん、
アメリカだと多分、ビリングアドレスって入れるじゃないですか。ビリングアドレス。
あ、ビリングアドレス、はい、はい。で、ZIP コードだよね。
そうですね。ZIP コードと、あれ、セキュリティのなんか要求のレベルによってどこまで見るかが違ってて、
うん、
そのアドレスライン1まで合ってるかどうか、ライン2まで合ってるかどうかっていう見方もあるんですけど、はいはい、だいたい ZIP コードレベルで、あの、多分本人だろうというふうに断定してるんですけど、うん、逆にアメリカ以外は、あの、3D セキュアってご存知ですか？
ビザのサイトに行くやつ。
そうですね。なんか、それぞれ、うん、あのカード会社が準備してるサイトにリダイレクトされて、
うん、
そっちのパスワード何だったっけっていつもなるような
。あとはまあ CCV を、うん、CVV、CCV。
あ、いろいろ言い方ありますね。CVC とも言うし、
うん、裏に書いてる、
ね。違います、はい、
うん。あれを要求するサイトもあるよね。
そうですね。で、うん、あれ自体もまあ3桁、4桁の数字群なんで、なかなか。
まあ固定だからね、しかもね。
はい。
うん、
写真撮られてしまうとおしまいですからね。
そうそうそう。そう、結局だからシグネチャー、そのサインも、
はい、
なんていうか、別にサインで本人確認したことにはまあなってないっていうか、
はい、
まあ、誰でもサインはフォージできるから、
そうですね。
なんとなく、まあ、
使われるのも、結局不正利用が起きたときに、うん、あの不正利用だって、あのカードの持ち主が 申し立てた時にその時のサイン照合するとか、
うん、
最終的なところでの本人確認にはなり得るんですけど、その場では全然本人確認としては有効な機能ではないですね。
そうだよね。まあそんなこんなで、さっきちょっと Google ウォレットの話が出たんですけど、はい、だから Google ウォレットと Apple Pay は使うユーザー的にはユーザーエクスペリエンスはまあかなり似てる。
そうですね。
Google ウォレットの場合は、Android の端末に Pay のアプリをインストールしてカードの番号をスキャンして登録するとこまではまあ一緒だよね。
そうですね。
で店に行って、
はい、
かざした時にピンコ、Google ウォレットの場合はだいたいまあピンを入れる。
そうですね。
で Apple Pay の場合は立ち ID を押せばそのまま済むんで、まあ Apple Pay の方がその、はい、なんていうかピン番号を入れる必要すらないから。
そうですね、体験としては早い。
早いけど、それ以外はまあ似たように見えるんですけど、
はい、
さっき言ってたみたいに、Google ウォレットっていうのはそういうなんか、カード会社の仕組みに乗っているわけじゃないんだよね。
はい、そうですね、Google ウォレット、Google プレイとかで決済できる、もともとの仕組みを現実にも反映したような形になってて、その、カード決済の処理を全部 Google の方で、受け負ってやってるんですよね。
うん。うん、
なんで、カードブランドがどうこう動くんじゃなくて、自社の決済のシステムを拡張するために実装を増やしましたって形で。
うん、
で、Apple Pay 自体は、対面の決済だとその Visa Pay Pass とかの機材にそのまま乗っかって使えるように。
だから、はい、Google ウォレットで買い物をすると Google の方にトランザクション履歴が出てくるん
だけど。そうですね。
はい、Apple Pay の場合は Apple の方にはその情報は絶対いかないってことだよね。
そうですね。
うん。そうそう。なんか、結局、はい、Google ウォレットってローンチしたのがなんか2年くらい前なんだけど、最初全然こう、
はい、
そもそも使うことすらできなくて。
ああ、使ったことはないですか？
うん。というか、僕はNexus 持ってたから使え、はい、すぐ使えたんだけど、ほとんどの端末の場合は、その、キャリアが、セキュアエレメントを使うアプリを、
はい、
インストールさせないっていう、謎の行為に出て、アメリカの中で言うと T モバイルとベライゾンと AT&T とかが、結局その新しく決済のなんか ISIS かな、
うん、
っていうブランドを立ち上げるから、それをブロックする目的もあってやったらしいんだよね。
利権っぽいな。
そうそうそう。で、結局今は Android の NFC のエミュレーションはなんか2個方法があって、
はい、
そのセキュアエレメントにちゃんと番号をトークン埋め込むパターンっていうのと、
はい、
そのキャリアがブロックした時のためにソフトウェアレイヤーでエミュレーションするっていうのがあるらしいんですよ。
あ、そうですね。で、Apple Pay もセキュアエレメントってハードウェアチップでインクルードされてて、うん、今それが載ってるから同じことにはなってるんですけど。
うん。でも多分これはやっぱり Apple と、
はい、
Apple とその、まあ、キャリアとか、
はい、
カード会社とかのがちゃんと交渉を
そうですね、
知るってところが Google とちょっと違う。
そうですね。ハックしてるのか、うん、ちゃんとビジネスしてるのかがちょっと攻め方が違ったんだろうなと思って。
やっぱりその Google って Apple と比べると、なんていうかワンストップでソリューションを提供できないっていうか、
はい、
そのキャリアは勝手にカスタマイズするし、そのハードウェア作ってるのは Google じゃないし、
はい、
そこら辺がちょっと辛いね。
そうですね。足並み揃えにくいですね。
うん。そうなんですよね。で、最初に、その、アップルはこれでどうやって儲けるのかっていうのをなんか、最初話していて、
はい、
まあ最初はなんか手数料を取るんじゃないみたいな話をしてたけど、結局そのユーザーにも、はい、マーチャントからも手数料は取らない、
ね。そうですね。
で、じゃあどこでじゃあ取るのかっていうのなんだけど、
はい、これがインターチェンジフィーっていう、もともとビザとかマスターとかブランドと、うん、カード発行してる、イシュアーと呼ばれる、カードの発行、日本だと三井住友カードとかそういうカード会社で、アメリカだとウェルズファーゴとか銀行がやってるんですけど、うん、そこが、そのブランドの利用料として元取るレートが決まってるんですけど、そこのうちから、いくらか、セキュアに決済するんでくださいというような形に、座組を組んだっていうのがアップルの一番すごいところですね。
これは、そういう、推測ですか？
そうですね。推測と、そうですね。そういう噂をしてる記事が多いのと、この前、ハーフムーンベイで、ジェファレイズの、カンファレンス、ペイメントに関するカンファレンスがあったんですけど、その時にペイメント屋さんが集まって話した時に、大体、なんか、実際こういう風になって決まったという話は出てましたね。
一応なんか先週の WSJ のカンファレンスでティム・クックが出て、
はい、
そのペイのフィーのやつはどうなってるっていう質問が出た時は、その辺はあのシークレットだっていうふうに、
ああ、ぼかしてる。
言ってたんで。
ああ、じゃあ定かではない。
定かではないけどっていう、はい。まあ一応でも多分そうなんじゃないかってことですよね。
そうですね。そのなんか、チップインクルードのセキュアエレメントと、あの指紋認証。まあ指紋認証だけだと多分危ない部分もあるから、その合わせ技で、あのどうにかしたんじゃないかなと思います。
うん。まあそこは、アップルだからできることなのかな、やっぱり。
どうでしょうね。
これはでも、あの、カード会社がそこを譲るっていうのはやっぱりその、本人認証を通しているので、
はい、
スキームフラウドが起こりづらい。
そうですね、単純にもうあのそのもともとブランドがやってる、あ、やろうとしてる NFC の仕組み自体を広げてくれる、かつあの、うん、あ、まあ、ブランドが意図してた不正利用防止の仕組みを、なんだろう、支援してくれる仕組みをアップルが提供するので、そこから取ってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。うん、
なるほどね。まあそこら辺はその パワーバランスというかね。
そうですね。不可侵領域と思われてた場所だったんで。
うん、で、またそう、さっきもちょっと、Google ウォレットの時に言いたい話があったんですけど、はい、結局 Apple Pay がローンチしたのが先週の月曜日。
ああ、そっか。
だよね、はい。で、なんか今週だか先週、多分今週の頭ぐらいに、そのターゲットとか CVS とかでは Apple Pay が使えなくなってるっていうニュース記事が出てて、これはどういうことなのかっていうと、なんか面白いことになってるよね。
はい、Apple、まあ Apple Pay が全部入ってくるのが嫌な人たちが丸ごとキックをして、で自分たちでなんか作ろうとして作ってますよね。
結局そのこれ、はい、アップルは端末売れるし手数料取れるし、カード会社は、フラウド減るし、
はい、
ユーザーはプライバシーの情報を取られないし、支払いが簡単手軽になるしで、
はい、
なんかみんなが嬉しいのかなと最初は思ったんだけど、
ね、
いや、それは気に食わない人たちがいて、
そうですね、
まあ、それが、リテーラーっていうか、要は小売店、
はい
はい、だからターゲットとか、CVS とか、あとウォルマートとかかな。
あ、ウォルマートか。
うん。まあ、ウォルマートが大元の元締めっぽいんですけどね、これね。まあ、カレンシーっていう、
あ、
なんか、アプリを作っている、そういう、なんていう、ネットワーク、
はい、
ですね。一応、その、これはどういう仕組みかっていうと、もう、顧客の、にアプリをダウンロードさせて、
うん、
そのユーザーが登録した後、実際に銀行のアカウントを、ルーティングナンバーとかを全部もう登録してしまって、そこからもう直接ダイレクトデポジットで、あの、お金を取ってしまうという、そういう支払い方法？
ちょっと古い感じありますね。
なんだよね。
デビットカードが QR コードで払えるって感じ。
そう、デビットカードなんですよ。で、支払い方法はアプリの画面に QR コードを表示して、で、店頭にあるスキャナーで読み取るっていう。これは、もう、時代に逆行してるにも程があるんですけど。
結局本人確認の面をカバーできてるかっていうと怪しいし、まあ、
うん、
銀行口座だからいいのかな。
そう。まあ、口座を登録した時点で一応確認が済んでるっていう、非常に危うい形ではあると思うんですけど。
はい、それ自体を、あの、まあ、大きなウォルマートとかが対応してるから、ここもなんかインターチェンジフィーに食い込むようなロジックを組んで、クレジットカードに対応したりとかいうのは先にあるかもしれないですね。
結局、あれだよね。クレジットカードの手数料が、まあ 2% とか 3%
そうですね。
あるのを、もうそれすら払いたくないっていう。だから顧客の銀行から直接引き落とせば手数料ゼロだから。っていう、まあものすごい、あれだけど、まあこれはどう考えてもユーザーにとっては何もいいことない わけで。
結局端末設置するのは変わんないですからね
。そうそう。だから、いや、しかもそのやってるのはターゲットとかウォルマートとか、
はい、
なんかターゲットは去年のなんかね、10月ぐらいに、同じ時期ぐらいにカード端末にスキミング仕掛けられて、大量にカード番号を流出したりとかしてるから、その会社に自分のバンクアカウントのルーティングナンバーとソーシャルセキュリティナンバー登録しなきゃいけないって、誰がするんだよっていう
SSN も必要か
感じだしね。いや、もう僕はちょっと、あの、Apple Pay はまあ、僕、iPhone 持ってないんで、いいんですけど、その煽り送ってね、結局これ全部 NFC 全部止めたことになるので、
はい、
Google ウォレットもまあ使えなくなって、うん、 まあ僕 Google ウォレットそんな使わないから別にいいけど、なんかこの姿勢がムカつくから、こうカレンシーをダウンロードして、アンドロイドのマーケットで星一つつけて、消すって、
はい、
そういうことをしてみた。
おお、
うん。
これ似たソリューションを結構3年ぐらい、3年か4年前にレベルアップっていう、どっかのスタートアップが、
うん、
あのクレジットカードを結びつけて QR コード、
そうだね。
にして店頭で払えるって、あんまり対応してる店舗がサンフランシスコだと、なんだろう、数十件ぐらいしかなかったけど。
僕もね、2回、はい、2、3回使ったことありますよ。
そうですか。
うん。でもあれはなんか、はい、QR コードってところはちょっとうんって思うけど、
はい、
日本のお財布携帯に、まあ当時としては、一番使い勝手が、はい、近い感じがしましたね。
なるほど。
なんていうか、その、携帯出してアプリ立ち上げると、画面に QR コードがバーって出てきて、
あ、そうか。
それを店頭に置いてある、あの、電話、スマホのカメラのところにピッてやると、
はい、
それで終わりっていう。
あ、そっか。
うん。
楽っちゃ楽なんですよね。
楽ですね。で、一応 QR コードなんだけど、画面はその、多分何秒かおきに QR コード変わるんで。
あ、そっか。
あの、まあ一応ね、QR コードの画面をこう写真撮られたら、アウトじゃんって思うかもしれないけど、はい、一応それだとダイナミックにこう変わるようになってるから。
マルチファクターオースみたいな。
一応ね。
時間ベース。
そうなってるんだけど。
はい、
いや、まあ、どうなんですかね。
QR コードのソリューションは、でも、ビザもマスターもその NFC と一緒に一応発表していて、
ほうほう、
同じような形で実現しようとはしてるんですよね。結局、どこでどう使うのかっていうのがあんまり見えてないんですけど。
でもだからまだ。カードの上に QR コード出すってこと？
おそらくそうなんじゃないかなと思うんですよね。なんで、今のリアルタイムに生成されるのとはまた別で、
うん、
あの、どうなんだろうな、磁気スワイプの代わりにするわけはないよな、と思いながら。
やっぱりでも、はい、本人認証するには、やっぱピンコードか指紋かしかないような気がするんですけど。
そうですね。
やっぱだから NFC カードで、タッチ ID みたいに指紋リーダーがついてるとか、
はい、
うん、わかんないけど、
うん、
そういうのしかないのかなと思ってるんだけど。
やっぱり NFC に全部最後寄っていくのかな。
うん、まあそこはね、ちょっと、今出てる中では一番こう筋が良さそうかなと僕は思うけど。はい。まあそうですね。
で、はい、そのカレンシーがやってきたのは、そのカレンシーって結局、店頭、その対面決済のことしかあんまり考えてなくて、
うん、
その Apple Pay がすごいのは、その、対面決済のそのトークンの仕組みをウェブでも全部同じように使えるようにしたことが大きくて、うん、
はい、
そのストライプが Apple Pay に対応してますって話があったじゃないですか。
うん、
で、そのストライプの、通信で使うときにも、そのビザペーパスとかの、あのトークン化されたカード番号を送るような仕組みにして、
うん、
あのストライプみたいな決済代行業者、あのウェブペイもそうなんですけど、あの決済のまあ、持ちは持ちやというか、決済が得意な人たちに全部、あの、マーチャントの管理とか運営はやってもらって、スケールするような形に、うん、あの、ビザマスアメックスのそのソリューションを落とし込んだのが一番大きいですね。
うん、ということは、その、今、実際に例えばアプリとかで、
はい、
ストライプを使ってクレジットカード決済をしてる人は、特に何もしないでも、
はい、
iOS8 で、対応している端末、例えば iPhone6 とか、この間出た iPad Air 2とかもそうだよね。
そうですね、iPad Air 2もそのセキュアエレメントは載ってて、うん、対面決済で iPad Air 2はできないんですけど、
うん、
あの、タッチ ID での認証で、そのウェブ上の決済ですね、あの、
うん、
何個か導入しているサイトが、あの、ストライプの発表と一緒に出てて、
うん、
ウェブで購入するときにも同じ仕組みに乗っかれるというふうにしたのが大きいですね。
だからウェブっていうか、その、そういうマーチャントは、今までだと、ストライプに、あれだよね、送られてきたカード番号をまずストライプに投げて、
はい、
で、トークンをもらって、
はい、
で、そのトークンを保存しておいて、そこにチャージをするっていうのが、ストライプの API だよね。
あ、で、それをストライプとマーチャントとアップルの間で、うん、まあ、あの、認証鍵を渡し合ってて、
うん、
あの、暗号化された状態の、トークン自体をさらに暗号化した状態で、
はいはい、
Apple Pay にタッチ ID で認証すると、それが取り出せるんですけど、
うん、
それをストライプに送って、ストライプはそれをディクリプトできるので、
はい、
ディクリプトした中から、その代替となるトークンを取り出して、で、次はそれをストライプのトークンに変えたり、
うん、
はい、普通にクレジットカードで結びつけたかのような行動が取れるようになるって。
とか今までだと、 ユーザーが入力したクレジットカードは一回マーチャントに飛んできて、
はい、
まあ、ちょっとチェックアウトとかを使うとまた違うと思うんですけど、
はい、
今までだと、マーチャントはそのカード番号を見ることが、まあ、できればできるんだよね、最初の一回だけは。
ああ、そうですね、その。
特に変更をする前。
そうですね、チェックアウトとかを基本的には使わないとまずい話ではあるんですけど、そのクレジットカード番号をプログラム上でも処理したらアウトっちゃアウト。
うん、そうだよね。
はい。なんですけど、そうですね、あの本来は。マーチャント側に送って、マーチャントからストライプに送ってみたいな形でしたね。
そうだよね、前はそうだったよね。はい、で、だから、その、マーチャントが悪い実装してれば取れる可能性があるし、はい、あと、その、ストライプにも、あの、マスターのカード番号が渡っちゃってた。
そうですね。
っていう意味では、まあ今もそうなんだけど、
はい、
で、これ、Apple Pay になると、まずマーチャントはもうそもそも番号を見ることができないし、
はい、
ストライプ側に飛んでいく番号も、
そうですね、それも。トークン化された
トークン化されてるからそれ自体では決済することはできなくて、
はい、
その Apple Pay が送ってきた一緒に送ってきた情報をゲートウェイあのなんていうのカード会社、
はい、
に投げないと決済できないっていう、
そうですね、
形だね。
なんでもう、うん、あのカード番号本当のカード番号を知ることができる人があの持ち主とあの、うん、カード発行会社しかいないような状態になります。
そういうことだよね。だからそれも結局今さっきまでずっと話してた店頭のやつを Apple Pay でやってたと全く同じようにウェブのそのマーチャントとストライプとカード会社とユーザーがいる中でも同じようなことができてるっていうこと
になる。そうです。でユーザーはパスブックからなんかカード選んで指紋認証したらその場で買い物が済んじゃうっていう、
うん、すごいよね、はい、これ前もちょっと話してたんですけど今それってあの iPhone の iOS の API を使わないとできない、
は
い、
あ、そうですね。なんで、ストライプのユーザーが実装する形、その Apple Pay を利用する。
はいはい。これ結局、その、例えばですけど、はい、サファリとかでの決済フォームとかに、Apple Pay でゴニョってやると、ストライプのチェックアウトみたいなところに投げて、トークンが、
はい、
ひるんで帰ってきて、それを、はい、っていうふうにはできないんですかね。
ああ、どうなんでしょうね。その、セキュアエレメント、あ、その、Apple が、
うん、
カード会社とどういう握り方を知るかによるんですけど、
うん、技術的にはできないことないのかなっていう。ただ HTML なんていうかサファリに JavaScript とか API を組み込まなきゃいけないから、はい、どこまでセキュアにそれができるかって話でもあるのかな。
そうですね。 Apple iPhone だともうその中に全て閉じ込めて隠せちゃうので、
うん、
うん、まあ最終的にできるようになってほしいんですけどね
そうなってくれるとねいいですよね。
で、これ、アップル自体は、ペイメントゲートウェイ、あの、ストライプとかとのやり取りそのものを一切隠してなくてですね。
うん。
あの、ディベロッパーフォーラムとか、どっかのドキュメントにもあるんですけど、そのアップルペイを利用するためのドキュメントが手に入るようになってて、
うん。
その、最初、ストライプはあの、アップルペイの発表の時に、パートナーとして入ってるような出方してたんですけど、うん、その時なんかペイパルというかブレインテリーですね、ペイパルを買収した、はい、となんか揉めてたのかななのか分かんないですけどあのブレインテリーがアップルペイに対応してないっていう状態、
うん、
でスタートしたと思ったらブレインテリーのサイトにはなんかアップルペイ対応できるわみたいなキザが出てて、
うん、
これどういうことだろうって思って僕らウェブペイとしても調べてみたら、
うん、
あの実はあの誰でもあの SDK を叩くかのように Apple Pay を使えるような仕組みが準備されていて、で多分ブレイントリーがその後パートナーシップを結んだのかはよく分かんないですけど対応して、あの2回目の発表ですね、この前の Apple の発表会の時には名前が入ってるっていう状態になってましたね。
うん、いやなんか噂ではその PayPal がサムソンとそういうタッチ Apple Pay 的なやつをサムソンのデバイスだけに提供するみたいなことをやったから、
はい、
アップルが切れたっていう噂ありますけどね。
うん。
うん。それはまあどこまで真実か分かんないけど。
で、ただ、はい、うん。アップルはそのブレイントリーにも対応させたっていうのは、うん、そのどんなペイメントゲートウェイでもアップルペイを使えますっていう、なんかでかいエコシステムを準備して。
うん。
で、実際にあの僕たちウェブペイもそうで、あの、基本的にそのアップルペイを利用する実装は大体、あの、できたんですよね。
おお。
あの実際指紋認証して、あの僕らの方に、あのトークン化されたカード番号が手に入るような形には、
うん、
あのすんなりいけて、
うん。
で、そうするとこの後別にストライプ以外のでかいペイメントゲートウェイが世界中にあるので、
うん、
そこでももう対応が、その、あれですね、ビザ、マスター、メックスがその 地域ごと日本、アジアとかヨーロッパで対応すればやれるようになっていくんじゃないかなと。
結局アップルからなんかアプローバルをもらうとかそういうのはまあ基本的には
そうですね。今のところアプローバルはもらわずに僕たち動いてしまってそうですね。あの鍵認証のやり方だけ仕組みにちゃんと乗っかってやったら大丈夫でしたね。
まあ逆に多分そのパートナーシップなだけに情報を提供するとかやると、
はい、
絶対どっかから漏れるから、
そうですね、
そういうところに頼ったセキュリティを構築するよりは、
はい、
最初から全部公開前提でセキュリティを構築する方が安心ってのはあるよね、は
い、そうですね。で最初ストライプとかの1回目の発表の時だけは多分先に話をしていて、
うん、
その後はもうあの聞いてくれたらどんどん教えていきますというような形に変わったんでしょうね。
うん、ですよね。なるほど。うん、
ああ打足なんですけど、日本で Apple Pay を使える場所が唯一あって、ああもちろん日本のカードは結びつけられないんですけど、パスブックには、うん、あのリムジンバス、羽田空港と日本橋走ってたリムジンバスにうちのメンバーが乗って、その時にビザペイパスかな、あ、ビザペイウェーブかマスターカードペイパスどっちか対応してる端末があって、
うん、
それにiPhone6 かざしたら使えたっていう話が来て、でそのなんか出てくるレシートのカード番号もなんかトークン化されて全然違う番号になって、
あ
本当に動いてるわ
っていうのがでも逆に、はい、ブロックしない限りは、
はい、
その小売店側は NFC だったら何でも一緒なんじゃないですか。
ああどうなんでしょうね。
Apple Pay でもその Visa の NFC でも、はい、Google ウォレットでも一緒だよね。
そうですね。だから Apple Pay 専用の端末っていうのは必要ないので、
うん、
ブランドからもらってきたその PayWave とかの専用の端末を置いてれば使えますね。うん、
そっかそっか、
はい。
どうなんですか。日本で NFC のクレジットカードって、
はい、
そのお財布携帯みたいなのもあるから、
あ
ちょっとまたあんまり流行るのか流行らないのかっていう意味だとちょっとわかんないですよね。
そうですね。でカード自体はそのどんどんもう今絶対に IC カード載ってないと。
うん、
あの発行しないような方針になってきて、新規に発行するやつは全部 IC 付きですよね、
うん、
基本的に。
だから IC 付いてるのとまた NFC とはまたちょっと違う。
そうですね、
うん、
でそれと別になんかチップみたいなのを送りつけてるところもあるみたいで、そのビザペイパスの iPhone に貼るシールですみたいな、
は
あ
は
あ、で iPhone にそれ貼ってそれをかざすと使えますっていうマスターカードがやってるのかな、ペイパスっていうソリューションが。
うん、なんか、この間ね、はい、誰やったかな、丹羽くんから誰かが、
はい、
ムニ、サンフランシスコの走ってるあの、はい、バスがあるんだけど、
はい、
あそこ、あれもその日本のなんかスイカみたいに、カード、プリペイドカードを買って、そうタップすると支払える仕組みが
あるんで。クリッパーですかね。
そう、クリッパーね。はい、そうそうそう。で、そこにあの iPhone かざしたら、
はい、
なんかタッチ ID の画面が出てきて。
かざしたんだ。
っていう話をしてて、
はい、
だ多分、どっちかが勘違いしているのか、
はい、
それか、なんかプロトコル的には同じものを使っているから、はい、たまたま反応しちゃってるのか。
そうですね。NFC らしきものっていうところまで分かって。
そうそうそう、
はい。
なんかちょっと NFC のその、まあ、問題点っていうか、
はい、
財布の中に例えばそういうカードが増えてくると、
はい、
スイカと、なんか NFC のクレジットカード2枚と、はい、あと、Apple iPhone をちょっと、なんかね、財布に重ねて持ってたりとかすると、はい、どれが反応するんだっていう。
そうですね。
感じになりそうだよね。
スイカとか財布ごとタップする人が多いので。
うん。
難しいですよね。使うとき。
そう、だから、なんか、この間僕、ちょっと財布買い替えようと思って、
はい、
いろいろ調べてたんだけど、はい、デパートに行ったら、なんか、コーナーみたいなのがあって、RFID ブロックウォレットっていうのがあって。
ありますね。
要は、中に入ってるカードの NFC とかをスキビングされないように。もうブロックするってやつがあって、
はい、
でもそういうのとそのスイカとかクリッパーみたいに財布をタップするだけで乗りたいっていうのは全くこう相反する要求だから、
はい、
矛盾するよね。
そう
タップして払いたいけど、はい、情報は取りたくないっていう
結構なんかその IC の通信を拒否するためのセパレーターとかも売ってます
ね。うん、あるある。あとね、僕この間っていうか前グリーンカードを取った時に、はい、まあ、あれもちょっと IC みたいなの多分乗ってるんだけど、
あ、なるほど。
その情報を盗まれないようにこのスリーブに入れてくださいみたいな感じで入れて持ち運ぶことをお勧めしますみたいなスリーブがついてきた。
ああ、日本の免許証も同じようなことやってなかったかな。
うん、
運転免許証かな
かもしれないね。
うん、 あれをでも僕は財布のなんか決まったところに入れ込んでおいて、こっち側からタップしても使えないようにして、うん、そのカード2枚の間にセパレート入れといて、
そうそうそう、
こっちタップすればスイカが使えて反対側エディが使える。
ああ、そんなでもうまく動く、なんかたまにご反応しそうだなって思う。
不安になりますね。
そうだよね。そっかそっか。そのウェブ、はい、そうだね。ちょっと逆に、じゃあチップとかの値段になったとしても、
はい、
この Apple Pay みたいな仕組みがちゃんと普及していかないと、
はい、
オンラインで支払いするときは結局生のクレジットカード番号を使い続けなきゃいけないってことになるよね。
そうですね。
だそこがちょっと、前回のポッドキャストの時もちょっと、
はい、
話に出そうになったんだけど、
はい、
結局チップとか出て対面のスキミング減って、わーいって話だけど、
はい、
結局なんかもう何十社も入ってるオンラインのクレジットカード決済は全部生の番号を使い続けるんだったら、そこが1社漏らしたら全部それでおしまいじゃんっていう、
はい、そうですね、
ことになるよね。
はい、
そこら辺はなんか
ブランド的には全部その代替トークンを使ってくれるようにしたいんだろうなという感じはあるんですけど、
うん、なんかそれでそう EMV のサイトの使用書をちょっと斜め読みしたら、
はい、
こうやってチップはオンラインでも使えるのかみたいな FAQ があって、
はい、
いや使えるは使えるんだけど、そのユーザーが、USB で、なんかトークンリーダーみたいなのを、繋いで、そこでワンタイムの番号をジェネレートして、はい、それをブラウザに入れれば使えるんだみたいな。
ああ、なるほど。
ことは言ってたんだけど。
はい、
さっきも言ってたけど、その仕組みがその HTML 標準とかに近い形で、ならないと辛いよね。
はい、そうですね。どう同じような Apple Pay みたいな仕組みがそれぞれのブラウザでできんのかな。
だからワンパスワードみたいな風になるのか。
はい。
この間なんか Gmail が、2ファクターオーセンティケーションを USB で指紋でやるっていうなんかデバイス出してて。
はい。
ああいう形で多分なんか Chrome のエクステンションでできるとか。
そうですね。
まあそこに行けば、まあちょっととりあえず少し楽になるのかもしれないけど。
はい、なんか分離して。うん、銀行が配ってるようなトークン生成器と同じようなことになりますよね。
そうそうそうそう。なんか一応ね、USB ベースでそういうなんかプロトコルがあるみたいで。
はい、ああ、なるほど。
うん。なんか Gmail がそういうのやってたけど。いや、そういうふうになるにはちょっと、時間かかるんだろうなっていうね。
結構アメリカがペイメント先進国な面はあるので、
うん、
セキュリティ基準ですかね。PCI DSS って、
はいはい、
クレジットカードを扱うときにこれ守ってないとダメですよっていうのを、日本でも一応施行されていて、去年の8月だったかな、そんぐらいからは義務化にほぼ等しい状態になってるんですけど、そのカード会社のオフレ的には、うん、カード会社、カードブランドのオフレとしては義務化されてるんですけど、アメリカだともうそれ違反してて、なんか犯罪として扱われた事例がいくらかあって、
うん、
そういうふうに、推進していこうっていう動きがあるんですけど、どうしても導入する側の消費が高くて、日本とか、めっちゃお金のやり取りやられてるから、そこの仕組みいきなり全員に変えろって言って止まられたら逆にブランドも困るっていうような、なんかジレンマになってますね。うん、
なるほどね。まあ、さっきちょっと日本でも使えるとこあるって話だけど、
はい、
まあ、結局これ日本のユーザーが使うにはやっぱ日本のバンクとクレジットカード会社が対応しないといけないわけだよね。
日本の、そうですね、三井住友カードとかそういう発行会社が、
うん、
そこだけがビザペイパスとかに対応してくれればいいんですよね。
まあ、Google ウォレットとかもそうだけど、はい、当面はアメリカオンリーでとりあえずローンチしてるから、こういうのってどうなんですかね。まあ、日本も含めてだけど、他の国にどんだけ進んでいくのかっていうのは。
そうですね。なんか iPhone が小回り聞かせてくれるしかないんじゃないかっていうのと、まあ、僕たちももうその仕組みはできたんで、国内でそういう交渉ができればいいなと思っていて。
うん、
まあ、なんか、導入はできても普及がしないみたいなのが一番不安で。
うん。やっぱりでも Apple みたいな、
はい、はい、
持ってる人がたくさんいて、
うん、
ある日バッと使えるようになると結構普及は早いかなっていう感じはあるんだよね。結局さっきのカレンシーの話でも、
はい、
NFC のリーダーってもう1年ぐらいあったわけじゃない、
は
い、
そうですね。
Google ウォレット使える状態で1年間あったのに、止めなかったのは、多分、使われてる数が大したことなくて、
うん、
気にしてなかったと思うんですよ。
はい。
で、Apple Pay ローンチして3日ぐらいで、確かティム・クック曰く1週間でなんか何ミリオンアクティベーションあったとか言ってたから、 これで、それを見て、あ、やばいと思って止めたと思うんだよね。とりあえず、なんていうか、脊髄反射で。
そうですね。うん、周り銀行も、カードブランドもみんながくっついてますからね。
そうそうそう。
大きさが違う。
うん、やっぱりスタートダッシュがこういうの重要だと思うんですよね。はい、まあでも日本は、なんか、その、スイカとかフェリカのがあるから、
はい、
その、なんか携帯をかざして支払うってことに関する、その、障壁はないと思うんですよ。
そうですね。
こっちだとまだちょっとあって、
はい、
なんかやって、まあやっぱり Apple Pay が出て1週間で変わったかどうかちょっとまだわかんないですけど、
はい、
やっぱ、ね、端末をかざして支払うっていうことに関する理解がまだあんまりないから。
ああ。
うん、そこら辺が日本の方がそういう、まあ、なんていうの、障壁はないかなと思うんだけど。
そうですね。プリペイドカード大好きなので。
そう、だから、スイカあるからいらないじゃんとか言う人いるんだけど、はい、いや、全然違うものだと思うんだけどな。
そうですね。
なんで、こう、ね、まあ、そっか。カード、プリペイドカードだもんね、結局あれは。
そうですね。
うん、
ただ、スイカ自体が、なんか聞いた話では、その、通信の速度、そのタッチしてから反応するまでのスピードが、スイカの使ってるあのソニーのフェリカでしたっけ、
はい、
が異常に速くて、
うん、
技術的にはもうその改札を通るためにあれしかないみたいな。
そういう世界か。はい、
で、Apple Pay だとなんか1秒とか、そんぐらいは覚悟しないといけないので、まあ、体験上全然違うのかもしれないですね。
あ、そう、確かに NFC とそのフェリカ、Apple iPhone とかに乗ってる NFC とフェリカは互換性ないんだもんね。
そうですね。
うん、
でなんかお店でカード決済するときにスワイプしてなんか応答が来てレシート待つようなあのたまらない感じよりはなんか一瞬でタップしてもうその場を去りたいですよね。
確かに、まあ日本のあのラッシュアワーに最適化した設計になってるのかな、
はい、ああすごいな。
いやでもなんかそういう無駄なことをよくやるじゃん日本って。
無駄かどうかは。
いやまあそれがこううまく動いてんだったら全然いいんだけどさ、そう、そういうところになんかハードウェアの限界をいきなり作ってしまってるというか、
まあ、タップして反応まで10倍違うと多分当時の駅詰まりますよね。
まあそれはあると思う。多分あれがまあ10倍遅かったらねって思うよね。確かに。さて、
はい、
じゃあまあそのウェブペイは、
はい、
まあ、ストライプみたいな会社っていう。
あ、もう、はい、ストライプリスペクトな会社なんで。
感じだけど。
はい。
今、東京。
そうですね。
これ日本の会社だよね。
一応、はい、法人は日本です。
うん。なんか、はい、アメリカに来て、アメリカでこうやっていくのかなと思ったら、
はい。
浜ちゃんしかアメリカにいないっていう。
あ、そうですね。もう一人、今、隣の部屋に
住ん
でる子が、そうですね。メンバーで、二人でこっちで
や
ってるんですけど、その、なんだろう。ペイメントに関しては本当にアメリカが全部先行ってて、
あ、うん、
全部っていう、スイカとかは別にして、
うん、
クレジットカードとかの世界は本当に先に行ってるので、こっちに住んで、その、まあ、ビザも取って、SSN もらって、銀行口座とか、投資できる口座とかを手に入れないと受けられないサービスって結構あるんですよね。
うん、
で、それを、まあ、現地調査しながら、生活で使ってみて、それを知って日本にどう持ち帰るか考えるっていうので、だいたいこっちで仕事してますね。
うん。やっぱ日本とこっちの、はい、なんていうか、そういう スピード感とかもだいぶ違うよね、業界の。
そうですね。
うん、
なかなか、やっぱり大きな会社が多いので、日本の決済のゲートウェイとか、
うん、
その辺を、なんか、僕らがウェブっぽくパッと変えたくても変えられないので、少しずつ少しずつ、なんかアメリカでこういうのがいいけど日本にどうやって合うだろうっていう調整をしながら、
うん、
持っていくっていう形になってますね。
それでも面白くて、でも結局 Apple Pay もそうだけど、この間、まあ、スクエアとかもそうで、
はい、
なんか日本の決済では絶対無理と思われてたことをなんか、はい、スクエアとか結構ガッとやっちゃったりとかするじゃない、
はい、
その例えばスクエアが何が新しかったって、
は
い、入金が、
あ、そうですね、
1営業日だっけ、
はい、
なんか今までだったら絶対月末締めとかだったのが、はい、そういうのって、うん、
スクエアとかはそのちゃんと日本に来て日本の銀行とかカード会社と交渉をして、
うん、
ちゃんと仕組みを入れようとしてるんですけど、そのアメリカだとそんな頑張って交渉しなくても割とこういう仕組みでやりたいっていうのが通る世界になってるので、
う
なんか、だいぶ技術革新に時間がかかりますよね。
やっぱりまあそういうアメリカの黒船的なっていうとすごい古い表現だけど、
は
い、
そうですね。
アメリカの世界史が来てバーってやると、一気にランドスケープが変わるっていう。
そうですね。そのただでっかい銀行とかももう誰がやる誰がやるっていう話になりかねないのでみんなで来てしまうとスクエアに全部取られちゃうっていうのもありますしね、
うん、スクエアの日本進出はまあ僕 の, あの昔の同僚だったランリーっていうやつがやってて、はいはい、
お
うん、あのシックスアパートの時に一緒にやってた。その時はエンジニアだったんだけど、
はい、
辞めてスクエアに行ってからビズデブあのビジネス開発になってで、はい、日本のローンチを担当して
や
ってたんだよね。で、後で、まあ、ショーノートに貼っとくんだけど、
はい、
日本でこの間、あの、まあ、ちょっとした講演みたいなのやったみたいで、
はい、
まあ、日本でローンチするのがどんだけ大変だったかみたいな、まあ、大変だったかなと、裏話みたいな話をしてて、
はい、
まあ、彼自身はもう、あの、スクエア辞めてるんだけど、
あ、そうなんです。
うん、最初のファウンディングメンバーの一人で。
あ、なるほど。
なかなか面白いです。でも、スクエアって、
はい、
正直、どうなんですかね。あの日本でっていう意味だわ。
日本で決済するときスクエア使ったことないですね。
うん、最初ね、あのなんか古着屋とかカフェとかで流行るんじゃないかって思われてたけど、はい、なんかあんまり、まあ、パッとしないっていうとちょっと悪いけど。
そうですね。
そういう気もするよね。
今まで入れられなかった人が入る衝撃、あの障壁は下がってるんですけど、
うん、
なんか既存のお店とかでもうすでに導入してしまってそこに費用かけてたりとかメンテナンスかけてたり、うん、多分あとそこに出店するためにそこのなんかカードを使わないといけなかったりっていう結構しがらみが多そうで、うん、あの簡単にリプレイスできないんじゃないかなという感じしますね。
うん、まあ知り合いっていう意味もあるから頑張ってほしいんだけどね。そうスクエアはな、なんかいろいろ試してるんだけど、
はい、
こう今一つ突き出ないというか。
そうですね。うん、
感はあるな。
なんかそのサービスのなんか費用無料みたいなのが華々しいんですけど、うん、そんなにそこだけじゃ変わんないんだなというのが、
うん、結局そのスクエアもあのインボイスっていうのを最近始め、まあ最近でもないかな、始めて、
うん、
あのまあ他人なんか僕とか例えばリビルドのスポンサーの費用とか請求するときにそういうサービス使ってるんだけど、
は
い、
あ、なるほど。
結局もうそうなってくるとあの手数料勝負なんだよね。で、
はい、
でストライプが 2.9%パーセントプラス20セント、30セントかな。
はい。
で、スクエアが 2.75% のフラットなんですよ。
ああ、なるほど、
うん。だからもうそういう、こう、なんていう、消耗戦みたいになってて、
はい。
あの、UI とか、いや、できることはほとんど一緒だから。
そうですね。
金額決めてね、インボイス送って払ってもらうだけだから。
はい。
まあ、ここも結構消耗戦になってきてるのかなと思うんだけど。
はい、うん。みんな下げる。下げ合って。
ね。
うん、まあお客さんは喜ぶんだろうけど。
やっぱりあと日本はなんだかんだやっぱ現金社会っていうのもあるし、
はい、
結局クレジットカードじゃなくてそのそういう請求書とかもじゃあ銀行振り込みでとか、
あ、
うん、なるからね。
日本はあとコンビニ決済みたいなのがでかいですよね。
ああ、
カード持ってない若者みたいな、
うん、
銀行振り込みのやり方がわからないとか、
はいはいはい、
でもコンビニだとなんかローソン行ってロッピーで番号入れたらこれで払えるっていう。
ああ、そっか、
はい、またなんか絶対アメリカに存在しないような
すごい参入障壁だねそれは、うんうん、まあコンビニどこにでもあるしね。
結構なんかコンビニ決済やってる業者さんとかのなんか海外の人が視察に来たらまずコンビニに連れてくらしくてそのレジで現金出してるやつら見てろみたいな。
ああ、ロッピーで本当すごくて、
はい、
昔あのヤップシーやった時に最初の
はい、
2年目ぐらいかな、
はい、
はあのどこで売ったんだっけ、ピアじゃないな、
あチケット、
ローソンチケットで売ったんだよね、
はい、
結局、うん、そうするとあの手数料とかがちょっと他に比べて安かったりとかして、
あ、なるほど。
でも買うときに結局あれオンラインで買った後その番号をローソンに持って行って払わなきゃいけないっていう、はい、当時もなんだこれって思ったけど今からすると本当ありえないっていうか、はい、
そうですね。
うん、
そのオンラインでやるのが、まあ、あのモバイルにだんだん移ったので、
うん、
まあ、軽くコンビニに行きやすくなったけど、ちょっと前だとパソコンで全部やって、その後、じゃあ、近所のローソンどこだ
そうそうそう。
なりますから、ね。
しかも、なんか、チケット発行の、なんか、エクスパイアする日とかがあって、
はい、
当日だとなんかもう発行できませんとか、あるんだよね。前日までに行かないといけないとかさ。
はい、
ありえねえなと思ったけど。
でも使われてるんだろうなという。
ね、すごいよね。
こう C2C サービスとかどうですかね、あのメルカリグリルみたいな、
うん、
とかコンビニ決済多そうなイメージが。
ああ、そうかもね。
ユーザー層的にも。
うん。なんかスクエアはあの、なんだ、コミックマーケット、コミケとかでは、なんか最初使われてた。
ああ、そっか。
うん。まあ、そこもみんな基本現金でやるっていうのが。
あれもすごいですね。なんか行く前にいくらを。
おろしとい
て、なんか500円玉に全部やっとけみたいな。
そうそうそう。ねえ。
そのなんか手間自体が手数料とどっこいなんじゃないかな。
うん、そうなんだよな。がすごいよな。か。WebPay はなんか、
はい、
あれだよね。この間は、なんか OOS とかも。
あ、はい。
出してて。
そうですね。あれ、
面白いことやってる。
まあ、大元はまあ、なんかストライプでいうストライプコネクトって仕組みがあって、
うん、
ほぼ同じなんですけど、OOS の認証をして、あの、ストライプ以外の業者が、あのストライプを利用したサービスを提供できるみたいな。
あ、じゃあ、あれだ、マーチャントとかが実装するんじゃなくて、
はい、
WebPay をプロセッサーとして、
そうですね。
実装する、その、なんていう、ショップを作ったりとか、
そうですね。
インボイスを発行するプラットフォームとか、はい、そういう人に使ってもらうもの、
そうですね。
SDK みたいな。
はい、そのまま読み込んで、なんか経理の計算に落としてもらうとか、
うん。
なんか、まあ、なんか実装は API を見て想像 して、いろんなものを作れると思うんですけど、
うん、
ストライプに対して一番でかいのが Shopify ですね。
そうだよね。
Shopify のアカウント登録して中でなんかストライプの、
うん、
あの規約読んで OK ってしたストライプのユーザーになってるんですよね。
うん、あれすごいよね。僕はあのストライプアカウント作ってから Shopify を作ったんだけど、
はい、
うん、あれはてかまあストライプコネクト全体的にもうすごい、まあ、よくできてるっていうか。
はい、でストライプはそれにさらにあれですね、うん、決済起きた時キックバック。そのオース認証して、あ、オースを認証、あ、認可ですね。
はい。
認可するサービスを作ってる人にお金が返る仕組み、みたいになっているんで、そのショッピファイに、だからストライプから決済のキックバックを払う形になってるんですよね。
じゃあ、手数料は、そっか。マーチャントが手数料払うんだけど、それを、その一部が、はい、
そうです、ね、その
返ってくるみたいな感じ。はい、すごいな。
なんで、ショッピファイは、ストライプ入れとくだけで、
うん、
あの別の儲けが入るっていう。結構その仕組み日本でやるとなかなか入金だったり、うん、あの、そのディベロッパー自体の全部情報登録とか、
そうだよね。
個人認、あの、本人確認とかが大変なんで、僕ら外してしまってるんですけど、
うん。それはすごい。そうすることによってプラットフォームのユーザーがどんどん増えていくってことなのかな、はい、
そうですね。
うん、
なんで、ストライプコネクト対応の、なんか、サービス一覧みたいなのを見ると、もうスクロールが結構長いんですよ。みんなやってて。
すごいよね。
多分昔ガムロードとかもそうだったんじゃないかな。
うん、昔は多分ストライプ使ってたけど、今はなんか。
あ、なんか独自で繋いでるって話してました。
うん、うん、してたね、
うん。
そう、ストライプのチェックアウトっていうユーザーが使うフォーム、はい、最近ちょっといくつかのサイトで使ったんだけど、はい、あれの便利さも半端ないっ
ていう。すごいですね。
多分これちょっと伝わらないと思うんで話すんですけど、はい、例えば、ペイパル使うときって、
はい、
ペイパルを、ユーザーの人は一回こうペイパルにリダイレクトされて、
うん、
そこに行ってこうペイパルのユーザー名とパスワード入れて、
はい、
それで、そのソースになるカード番号をまあ登録したりとか選んだりとかして、で、支払い OK って押すと今度、その元のサイトにもリダイレクトされて戻って、で、完了しますかみたいな、もうなんか5回ぐらい、行ったり来たりしなきゃいけないんだけど、チェックアウトっていうのはなんかこうウィジェットみたいな埋め込みフォームになっていて、
はい、
そこにあの自分、一回最初の一回だけ登録して、
はい、
カード番号と、SMS の番号かな。
はい、
で2回目以降はもうブラウザが覚えてるから、SMS に、はい、あ、支払うペイって押すと SMS になんか5桁ぐらいの番号飛んできて、それ入力したらもう終わりなんだよね。
早い。
うん。いや、これはすごいなと思って。
素晴らしいんですよね。
うん、しかもちょっとストライプずるいなと思うのは、その、はい、マーチャントの、なんていうの、その、支払い終わった後のやつとか、その、誰が支払ったかとかの情報は、あんまり、ストライプは何もしないじゃん。
そうですね。
だから、そう、あの、購入者が、 例えばペイパルの場合って、
はい、
買うとペイパルで買いましたっていう風になってトランザクションはペイパルに出てくるん
です。そうですね。
で、そこからなんていうんだ、ディスピュートとか支払い取り消したりもできるし、はい、リファンドもそこからできるし、なんかペイパルってそういうユーザーのサポートとかも全部やってんだけど、
はい、
ストライプってあんまそういうのやらないっていうか、全部それマーチャントにやらせてるじゃん、基本的に。
そうですね。ストライプはカード会社に何か言われたら、うん、あ、カード会社じゃない、銀行か、
うん、
にディスピュート食らったらユーザーにそれリダイレクトしてるに近いですね、
うん、あれもずるいなと思って
あ、でもアップルも同じ発想でそれをストライプに流したくて、そのペイメントゲートにやらせたくて確かにそれはその決済に関する業務は一切やる気がないって、
うん、まあでも正しいなんていうか責任分担な気がするけどね。
そうですね、販売した本人が一番分かってることなので、そ
うそうそう、うん、なんか真ん中に出てくるやつがこうでかい顔していろいろやるなっていう意味では
そうそうい
いよね。そっかそっか。なんか、
はい、
前からちょっと決済系のプログラミングでちょっと疑問があったんですけど、
はい、
小さい疑問なんですけど、
はい、
お金数字扱うときに、
はい、
は全部どのプログラミング言語を使うにしてもなんかフロートになっちゃうとまずいじゃん。
そうですね
。だからどうやってんのかなと思って、ストライプとか見ると大体こう数字は全部セントでやって、はい、要は100分の1の単位を数値化してやってるじゃん。
結構、いや、それ最初考えてなくて、その、セントに寄ってることに後から気づいてるんですね。
うん。
ウェイ、まあ、一応円単位なんで、
うんうん、
あんまりなんか事故ることがないんですけどな。
でもあれだよね、日本もさ、消費税がこう変わったりとかするから、パーセント次第では1000の、
はい、
数字になることあるよね。
ああ、で、決済の人たちってそれが、切り上げ切り捨てのルールがあって、
うん、
はい、絶対に1円単位に寄せてるってところ
です。そうか、そうか。バルクでやっても1回1回のトランザクションごとに全部、切り上げになるの、
はい、ね、うん。なんかやり方次第で、なんか月締めで全部やって消費税計算するのか、トランザクション単位でやるのかはあんまり、なんか、完全な決まってるルールがないっていう状態です。
うん、
もし、なんか、短いサイクルで払うことになるんだとしたら、消費税かけた時に額の差が出ちゃうんで、
うん、
大体トランザクション単位で与えるのが一般的ですかね。
じゃあ、いちいち1000にして。
そうですね。
扱うこと
はあんまりないです。
そうなんだ。
で、それで、うん、Mベースで僕ら考えてて、Shopify の Rails 向けの、なんだっけ、アクティブマーチャンとか。
はいはい。
の実装をやった時に、他がセントの世界だったから、
うん、
あれなんか二桁ずれてないみたいな話。なんかやたらでかい金額で決済されてるみたいなことになりかねなくて、結構日本以外はだいたい小数点二つ分ありますっていう世界になってて、
うん、でも小数点でね使っちゃうとプログラミング言語によって、
はい、辛いです。
不動小数点ずれるからみたいな、
はい、
からだいたいねインテジャーにしてやるよね、だいたいね。
一回一回文字列にして保存の時は、みたいな。
そうそう。
なりかねない。
うん。いや、だから JSON とか通すとかなりこう、やばいっていう。
怖いな。
あるよね。うん。まあ、そんな感じで、なんか、1時間がっつり喋って
る、はい。ペイメントのボリ
ューム。ペイメント面白いですか？
めっちゃ、最初、死ぬほど嫌だったんですけど。会社入ったら、最初前のプロダクトってクラウド系のサービスやってて、多分宮川さんとも関わり
そうだよね。ブラックスフレックスかな。
はい。
うん。
で、そっからピボットするときがちょうど僕の入るタイミングくらいで、
うん、
入って決済やるわって言われて、もうなんか会社辞めてきたしなと思って。という意味では、まあ逃げられないから始められたんですけど、いきなり決済サービスやろうって発想になってやり始めるのはなかなか、ディベロッパーからすると、
いや、
お金怖いしって話ですよね。
うん、そうだよね。でもなんか、例えば10年前、わかんない、5年前、10年前とかと比べると、
はい、
なんか技術もすごい進歩して身近になってきてるから、ユーザーの。
はい。
なんか、そういうところにどんどんアクセスできるっていう意味では、なんか面白いよね。
そうですね。なんか、何もない状態からウェブサービス作るよりは、そういう決済とか、
うん、
クリティカルなビジネスのところを一緒に扱ってウェブサービス作れるっていうのが面白いですね。
うん。面白そう。
結構こっちまだ流行ってる決済サービス増えてるじゃないですか。ニュアンサンシンプルとか使ってますよね。
シンプル使ってる。うん。
なんかあの辺のその今までみんなが入っちゃいけないと思ってたところってなんかできたんだって感じ。
確かにそう、シンプルっていうのは多分知らない人もいるかもしれないけど、もう銀行だよね。
そうですね。
オンラインにしかない銀行っていう。
はい。
ただちょっとあそこもなんか買収されて、なんか
雰囲気がちょっと怪しい。買収されましたね。
あれっていう感じにちょっとなりつつあるけど。
まあ、シンプルはもともと、その、銀行のまあ嫌なところをどうにかしたいって発想で、あのサービス作って、で、バックエンドがあんまり銀行らしくなかったんですよね。そのなんかプリペイドカードのネットワークみたいなの使ってて、その銀行を模倣するような動き方を、
はい、
どっかの銀行に手伝ってもらいながらやって、で、あれできた後に、ちゃんとした銀行に買収されたので、スペインかどっかでかい銀行ですよね。
うん、そうそうそうそう。
なんで、今再実装してるんじゃないかなという感じはしますね。うん、
なんかその、ウェブで全部もちろん見れるし、うん、チャージされるとすぐプッシュノーティフィケーション飛んできちゃ
う
とかして。
あれがいいっすよね。
あれはこう、なんか当たり前のことが当たり前にできるっていう意味では、すんごくいいんだけど、
はい、
ただ、なんかウェブの悪いところもちょっとあって、
はい、
なんか例えば土曜日の夜中に、なんか30、はい分ぐらいメンテとかして、
はい、
その間キャッシュ引き出せませんとか。いや、なんか、それはちょっとありえないだろうみたいな感じはちょっとあって。
ボタボタしてるんですね。
まあでも頑張ってほしいはしてほしいけどね。
なんか、競合の Go バンクサービスが出てきて、そっちはもう最初から銀行と一緒に。グリーンドットバンクかな、その後ろは。それのなんか文字抜き出して Go バンクにしたのかわかんないですけど。シンプルと。はい。
本当だ。
今なんか、アクティベートのカードをウォルマーとかなんかで買ってきて、ウェブですぐアクティベートして使えるようになってるのかな。まあ、シンプルって、ユーザー登録して、いろいろ個人情報入れたら家にシンプルのカードが届くみたいなのから、なんか発想がいろいろ変わってきてますね。僕が Go バンク使ってるんですけど、
うん、
シンプルって永住権いるんですよね。
あ、本当？
僕。
レジェントじゃダメなんだ。
ビザが、ワークオンリーなんで。
そうだったっけ、
はい、
そっかそっか。
取れなくて、SSN 認証したらすごい怒られて。電話めっちゃかかってくるけど、何言ってるか分かんないけど、とにかくダメなんだなっていう。
へぇ、それ知らなかった。Go バンクは別に。
Go バンクはそうですね。
大丈夫だ。
SSN さえあれば、一応認証してくれて。
なるほどね。
結構その条件もあって、次、ペイメントのサービスやのに永住権いんのかと思いながら
。ああ、まあでも、運営、なんだろうね、運用するとこになると、
はい、
あった方がいいのかね。
そうですね。
うん、
まあ、あと、ただの銀行、無料の銀行になるんで、
うん、
イミグラントの温床にはなりやすいですよね。
ああ、どういうこと？
わざわざこっちに、ちょっとビザがグレーな状態で、来た人たちが銀行の口座作るの結構大変じゃないですか。
うん、
それがもっとなんかウェブで、さっと認証し、認証っていうか、なんかどんな SSN でも通って、銀行が手に入ってアカウントナンバーとルーティングナンバーもらえるなら、割と、なんか、安易に使われてしまいそうだなという感じがします。
まあ、まあ一番、あんま害が例ないかもしれないけど、はい、例えば iTunes の、
はい、
カードを作る、買うとか、
ああ、
そういうなんか、アメリカの住所がないと買えないサービスと結構あるからね。
ああ、なるほど、
うん。そういうのの受け皿に、するって意味だと、なんかバンクオフアメリカのなんかハワイ支店だったかな、
はい、
なんか旅行で行った時に適当にやるとなんか作れるとか、そういうなんか甘いところが結構あって、
はい、
まあバンクオフアメリカじゃなかったかもしれないけど、まあそういうのあるから、それと似たような感じだよね、多分ね、
はい、他の人が作りに来ちゃうので、
うん、まあアメリカの場合はあんまりこうマネーロンダリングとかに使うのは便利じゃない、ないって気もするから。
振り込めないですからね。トランスファー何日かかんねえ。
あんまりこう便利じゃないけど。まあ確かにあんまり良くないよね。なんか誰でも作れちゃうと。それはそれで。
今多分スクエアキャッシュとかああいうのがあるから、
うん、
結構簡単にお金かけ混ぜられるようになっちゃってて、結構危ないですね。
はい。
はい。
まあとりあえずなんか、1時間むっつり喋ったんで、
はい、視聴ノート半分以上まだ
半分まだ残ってるけど、
はい、
まあじゃあ一旦まとめますか。
はい、
はい、ドリンクいくつか紹介したんですけど、ショーノートリビルド FM のスラッシュ65から見れるようにしときます。じゃあそんなところで、
はい、
はい、一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。